はい、こんにちは、井上です。今日も、配信をスタートしていきたいっていうふうに思います。今日は改札で困らないようにモバイルスイカでオートチャージを設定する方法っていうね、記事がありましたので、っていうちょっと思ったことがあったので、それについてお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。まずは番組のねフォローお願いいたします。あとですね、コメントとかねしていただけるとありがたいですし、質問とか取り扱ってほしい内容とかあったらコメントもしくはレターで送っていただければというふうに思います。で、今日ね、ヤフーニュースに出てたんですけども、改札で困らないようにモバイルスイカでオートチャージ設定をする方法というのがあったんですけど、私自身も今大阪に住んでるんですけれども、一応モバイルスイカ使ってるんですね。で、関西圏に関しては、基本的にピタパっていうのがね、あるんですよ。かなりマイナーなんですけど、いや、ピタパって何かっていうと、関西私鉄チームが出してる、関東でいうところのパスモみたいなやつなんですけど、まあ、それがあるんです。で、ただそのピタパの特徴っていうのは何かっていうと、後払い形式なんですよ。だからチャージしなくても乗れるんですね。だから1ヶ月間乗った分が最後集計されて、で、翌々月ぐらいが銀行口座からドドンと落ちるみたいな感じのものなので、チャージって概念がそもそもないんですね。で、以前は大阪に来たばっかの時は JR の時はチャージしなきゃいけなかったんだけれども、今は JR 西日本のその近畿エリアに関しては、JR もそのポストペイ後払いで乗れるんですよ。だから全然関西圏で乗る時は普通にもうそのピタパっていうのを使って乗っているというのが現状です。とはいえ、じゃあ東京とかね、出かけた時どうなのか、出張行った時どうなのかっていうと、当然ピタパで使おうと思った場合はチャージしなければいけないので、めんどくさいなっていうところがあって、まあもともと関東にいましたから、そこでモバイルスイカを使っているわけなんですね。で、もともと、もう結構前からお財布携帯使ってたので、もうだいぶ前から実はモバイルスイカで使ってたんですよ。で、途中からドコモが iPhone になってから、Android から iPhone 乗り換えた時に、基本的には iPhone ってしばらくはそのモバイルスイカとかね、フェリカ使えなかったので、なかった時はまあカードでやったんですけれども、で、iPhone、8からかな、対応してからは、モバイルスイカに変えたんですけれども、まあ、基本的にはオートチャージ設定をしています。しています。で、これね、不便なのが、例えばモバイルスイカとか、まあ、もちろんモバイルなので、残高不足になったらその場でチャージできるわけじゃないですか。ちょっと操作をすればね、なんかそんな不具合はないんですけれども、基本的にその、スイカエリア、まあ、パスモのエリア、だから関東圏であれば、オートチャージどこでもできるんだけれども、そうじゃないところ、例えば関西とか、あとは、今のことでもどこまでも乗れますから、例えば、東海地区とか、九州とか行った時って、オートチャージできないんですよね。これ多分全国でできるようにしてくれたら、すげえ楽だなっていうふうに個人的には思ったりします。で、特にそのモバイルの場合は、その場ですね、チャージできるからいいんだけれども、カード式のもオートチャージできるじゃないですか。要は、ビューカードとかと連携させておけば、別にカード式のついてスイカとかでも、オートチャージはできるんですよね。そんな、モバイルの場合はあんまりね、別にその場でできるからいいんだけれども、カード式の場合は特に、もうどこでもオートチャージできるようにしてくれたら、すげえ利便性は上がるかなっていうふうに思ったりします。あとは、境界を越えた時に使えないじゃないですか。例えば、東京で改札口入って、で、それで、そのままずっと東海道線かなんか乗って行って、で降りるときに、例えば静岡で降りるよって時って降りれないんですよ。要は IC 乗車券って基本的にはその他の鉄道会社またげないんですよね。だから例えばその東京から静岡まで在来線で行こうとした場合って、一回熱海で出なきゃいけないんですよ。熱海では JR 東日本の改札出て、でもう一回今度入るときに今度は JR 東海の改札入るみたいなことしないとダメなんですよね。だからこれも一撃でできるようになったらすげえ便利だなぁと個人的には思いますね。で、まあ、新幹線とかでね、乗っていくときって、別にできるんですよ、普通に。入るときに、そのスイカでやってとかできるんだけれども、その普通の在来線とかでもそれができたらすげえ便利かなというふうに思ったりはします。で、あと、ちょっと話はそれるかもしれないんですけど、今ってもうすごいキャッシュレスってどこもできるようになっているじゃないですか。で、唯一思うのが、医療機関、激安スーパーとかいいんですよ、別に。その手数料分とかしてるから安いですよってなんですけど、医療機関がなかなかキャッシュレスって進まないですよね。大きい病院とかは、結構使えるとこ増えてきたんですけど、まあ、個人がやってるクリニックとかって意外と使えないですよね。使えないんですよ。で、これ、ほんと病院だけなんとかしてくんねえかなと思ったりするんですよ。要は、今ってもういろんなことがキャッシュレスで済むので、もう私自身現金ってほとんど、持たないんですよね。持たないっていうか、使う機会ってほとんどないんですよ。ほぼほぼキャッシュレスで終わっちゃってるので。ただ唯一、 その病院、月1回通ってるかかりつけのお医者さんに行く、まあ定期的な診察ですよね。それだけのために現金を下ろしてるみたいなところがあるんですよね。だから医療機関とかも、まあもう本当ね、キャッシュレス対応してほしいなというふうに思います。で、結構なんかもう多分ね、その現金でもらった方がいろんなメリットあるのはわかるんですけれども、やっぱりその患者さんの利便性をまあ考えて、キャッシュレス入れてくれてありがたいなっていうところと、あと思うのが、なんで医者って土日やんないんですかね。まあ土曜日やってるところあるにしても日曜日とかやんないじゃないですか。あと夜とかね。うん、まあ夜もあんのかな最近は。だけど普通に考えたら、ほとんどのところが平日の午前中と午後みたいな感じじゃないですか。まあ夜間あるにしてもそうなんですけど、休みの日ってやらないじゃないですか。こうゴールデンウィークとかね。むしろそういう時開けたらいいのになと思うんですよ。だってめちゃめちゃ、だって患者さんの数って減る、増えるとか減るとか関係ないじゃないですか。って考えたら、その世間が休んでる時に開けた方がめっちゃなんか儲かるんじゃねえと思ったりするんだけれども、やらないんですよね。これなんかあるんですかね、医師会かなんかルールかなんかで日曜日開けちゃいけませんとか。わかんないですけど、なんかね、本当儲けたいっていうふうに思ったらそういうのしてもおかしくないんじゃないかなと思うんだけれども、多分そういうところがないってことは、多分何がしかの規制なのか、あの申し合わせ事項があるのかなっていうふうに思ったりはします。まあ、とりあえずちょっと話が逸れちゃいましたけれども、まあ、今後なんか、全部こういうね、なんていうの、キャッシュレス決済っていうのが進んでいけばな、というふうに思うんですよね。で、よく、最近あるじゃないですか、そのキャッシュレス入れることによって、その手数料が何パーセント取られますよ、とか、かその分、だから経費負担がでかくなってるっていうのが、で、結構記事出てるじゃないですか。だから、QR、なんだ、キャッシュレス決済やめました、みたいなのって結構あると思うんですけど、でも、それって単純手数料って側面だけで見てればそうなんですけど、じゃあそれよくよくそのデータとか拾っていくと、おそらく客単価って絶対伸びてるはずなんですよ。あのキャッシュレス入れる前と入れた後で言ったら ね、多分あの客単価伸びてるんですね。であとはあの現金扱うのって一番管理コストかかるんですよね。時間的に例えばね、現金チェックをしたりとか、あと防犯のこととかいろいろあるじゃないですか。だからそういうことを考えると、結構現金管理コストって意外とお金かかってるんですよね。だからそういうところをこうバーッと全部総合的に考えると、おそらくそのキャッシュレス化することによって、まあ人件費減りますよね。人件費減った額と、あと客単価伸びるわけですよね。なんか解約コストが増えるから、あの伸びるわけですよ。じゃあその分増えた分の粗利ですよね、と、あとは手数料って、これ見合って考えた場合って、おそらくプラスになると思うんですよね。うん。店に残る手残りって絶対多くなると思うんですよ。だけどメディアってそういうとこ報じないで、いや手数料増えたら大変だっていうところばっか報じちゃうんですよね。で、あとは、その、キャッシュレスにすると、なんていうかな、お金の動きってすごい全部明確になるじゃないですか。だから普通に考えたら、なんつうのかな、税務調査、税金のね、確定申告の時めちゃめちゃ楽じゃないですか。だってお金の動きっていうのが全部明らかになってるわけだから証明しやすいですよね。うん。っていうことを考えたらメリットしかないんだけれども、結構嫌がるんですよ。みんな現金大好きなんですよ。なんで現金大好きなのかっていうのはね、まあ人それぞれだと思うんですけど、まあ、そういうことがあるよっていうところなんです。ただ、むしろ今後は、なんていうかな、キャッシュレスっていうところをメインに、やってってほしいなと思います。だから例えばですよ、キャッシュレスで、決済した場合ね、お前が言ってるんですけど、キャッシュレス決済をメイン導入した場合に、例えば、消費税ってね、基本的には、自分が経費として払った時の消費税分と、あとは、仕入れとかで払った時の消費税分と、お客さんから預かった消費税分を相殺して、預かった方が多かったら納税するし、ね、逆に言うと、払った方が多かったら還付されるわけじゃないですか。で、その時に、例えば、お客さんから、まあ、例えば 10% で集めるわけですよね。で、その時に、例えば、キャッシュレス決済だったら、基本的にごまかせないので、その分に関しては、例えば、納税する部分に関しては 8% でいいですよと、2% 分インセンティブでね、使ってくださいね、みたいな感じにしたら、一気に、そのキャッシュレス化って進むんじゃないかなって、個人的には思うんですよね。あと、政治家とかの資金とかも全部キャッシュレスにしたらいいのにな、というふうに思います。だから、結局、あれなんですよ。なんか気まずいことがあるからこそ、キャッシュレス嫌なんですよ。全部が明確になっちゃう、クリアになっちゃうから。 現金にしたいんですよ。現金で結局出所分かんなくなるし、どうなるか分かんないじゃないですか。お金に色がないので。だからそういうのが多分あるかなと思ったりは、ちょっとしたいとしています。というところで、ちょっと話は逸れちゃいましたけど、もともとの話はスイカのオートチャージの話だったんですが、まあ、キャッシュレス決済とか、まあ、そういう部分ですね。だからどんどんこういうのがね、進化していっていただけるといいなというふうに、思っております。というところでね、まあ、なんとかまとまりのない話でしたけれども、まあ、キャッシュレス決済とかね、どんどん進んでいっていただければいいかなというふうに思っております。というところで、ぜひね、いや、キャッシュレス決済の話を思うことあるよとかいう方とかね、いらっしゃったらですね、ぜひね、コメントいただけたいとか、あとはレターで送っていただけたらありがたいなというふうに思ってます。ぜひね、番組のフォローを忘れずにお願いいたします。というところで、今日の配信は以上とさせていただきます。